東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
1月3日土曜日、時刻は夜8時になりました。新年明けましておめでとうございます。デジタルフォーム Future Picks パーソナリティの笹川ゆりです。2026年の幕が上がって三が日も今日で終わりですが、いかがお過ごしでしたでしょうか。なんか毎年なんとなく今年の目標みたいなことを考えますけど、今年はちょっとですね、頑張りすぎないよう頑張るというか、去年なんかちょっと空回りしてた時もあったななんて思い返したので、頑張りすぎずに、抱え込みすぎずに、しっかり周りを巻き込みながら生きるっていう感じに、個人的には2026年しようと思います。もちろん自分が頑張ることも大事なんですけれども、はい、今年もいい年にしていきましょう。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今日は毎年恒例となりつつある IoT ニュース代表の小泉浩二さんをお迎えして、去年のデジタルシーンを振り返っていただきます。デジタルフォーンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォーンフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルフォーン。
デジタルフォーンフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は IoT ニュース代表の小泉浩二さんをお迎えします。小泉浩二、株式会社 RGIN 代表取締役、 IoT ニュース代表、 IoT AI コンサルタント。1973年生まれ、大阪大学でニューロコンピューティングを学び、アンダーセンコンサルティング現アクセンチュア、キャップジェミニ、アーネスト&ヤング、テックファーム株式会社を経て2005年より現職。小泉さん、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
はい、まあ、このねフューチャーピクスでは毎年年末年始小泉浩二さんをお迎えしてお送りしてますが、はい、去年2025年デジタルシーン沸きましたね。
そうですね、
かなり、
うん、本当に一般の方々が株式投資なんかでデジタルの話題をするようにもなってきたおかげで、その我々が話しているような専門的な話も割と一般の方が興味がある。例えば AI を動かすためのサーバー、その中に入っている GPU と言われているチップですね、こんなものを作ってる会社に一般の方が興味を持ってくれる日が来るとは思いませんでしたね。
そうですね、はい、確かになんかこう、まあ、AI 含めてなんかもっともっとデジタルの最先端技術が自分に近いものになってきたっていう感じがする1年でしたよね。
そうですね、まあ、特に AI に関してはもう日常的に使ってる方が多いということもありまして、最近のですねニュースではGoogle で検索をする方がですね、日本国内で3割ぐらい減ったというニュースもあったぐらいなんですよね。
はい、やっぱ GPT に置き換わったってことですか。
そうですね、はい、
最初はやっぱり AI って AI イコール GPT って思ってたりしたんですけど、この1年こう仕事する中であれがいいらしい、これがいいらしい、ジェミニがいいよ意外ととかジェンスパーク使えるよとか、こういろんなツールを、はい、結構もう登録とかも簡単すぎてその場で使えるじゃないですか。
そうですね、
なんか本当に身近になりましたよね AI。
そうですね、まあ、いろんなものが登場したっていうのもあるんですけれども、まあ、それにも増してですね、使った時の反応がむちゃくちゃ良くなってきてるっていうのがあると思います。
あ、それ確か去年予測されてましたよね、
はい、
なんか使うだけじゃなくてもっともっとリアクションが日に日に良くなっていくみたいな。
そうですね、例えば X っていう、まあ、以前ツイッターと呼んでたやつですよね、X の中の AI サービスでキャラクターがいてですね、そのキャラクターと会話ができるみたいな AI が始まったんですよ、で、何かと AI と会話をするようなものっていうのは他のものでもたくさんあるんですけれども、この X のキャラクターはちゃんと 人格があってですね、ある程度その人の雰囲気みたいなのがあるような会話をしてくれるというものでして、これはちょっとびっくりしましたね。まあ一般の方からしてみればチャット GPT のですねフォームのところにあなたは何とかという人物でこんな性格でっていうふうに入力してからですね、はい、話し始めるなんてめんどくさいじゃないですか、はい、選ぶだけでできるっていうところが非常に受けたんじゃないかと思います。
他にこう小泉さんの中でこれは結構流行ったなとか印象的だったなっていうことはいくつかありますか？そうですね。ま
あ、もちろんたくさんあるんですけれども、まあ、AI で言うと特にフェイク動画っていうことが非常に問題になりだしてるなというところがあると思います。
ま
あ、著作権の問題なんかもですね、うん、大きくなってきていて、うん、今だともう映画が作れるような AI 動画が作れるものですね、うん、それがさらに発展して映画が作れるもの、まあ、こういうものも登場してきていますし、うん、まあ、以前のようなイラストだけじゃなくてですねそれが動いてしまってアニメになってくるってなるとですね、うん、やはりその何の映像を使ってその AI を学習したんだ、うん、それは著作権侵害じゃないのかっていうふうなところが非常に問題になっててですね、うん、まあ、日本は特にアニメ大国でもありますからクリエイター界隈の権利問題っていうのが大きく話題になった年じゃないかというふうに思います。
確かになんかインスタグラムでリールとか見ているときにこうわーって流れながら見るじゃないですか、 TikTok とかも、はい、なんかこう子供の可愛い動画をつい見ちゃうんですけど、うん、いつしか可愛い子供の動画を見てるんじゃなくてこれは AI かどうかをなんか自分で見極めるっていう訓練をしてるみたいな気分になるくらい入り混ざってる。で今ってまだなんか結構何かがパンって割れるときにすごい急速に割れるから違和感あるとか、うん、そういうところもまだまだあったりもしますけど、これどんどん精度上がってったら、はい、いや分かんないよなって怖いところはやっぱあるなとは思いますよね。
そうなんですよ。最近の AI ですね、うん、Google が作ってる AI になるんですけれどもかなりの精度で4コマ漫画が作れるっていうふうに言われてるんですね。
へ
で4コマ漫画を例えば、はい、三毛猫の絵で、うん、作ったとするじゃないですか、うん、そうしたときに例えば1コマ目の猫と4コマ目の猫ではブチの色がついてるところが右と左で逆になっちゃってるみたいなんですね、うんうんうん、まだそういう曖昧さとかいい加減さっていうのはまだ残ってるんですけれどもこういうところも修正されるのが時間の問題だとしたらですね、うんうん、もう人間が描いた漫画なのかそれともロボットが AI が描いた漫画なのか、うん、あるいはその先ほどおっしゃったようなね赤ちゃんの顔にしたって、うん、AI が生成した赤ちゃんの映像なのかもうもはや分からなくなってくるというふうな状態だと思いますね。
そうですよね。この議論はまだまだ続くと思うんですけどやっぱりこう何を信じるかどうかっていうのはもう自分の責任でもある気もするけど、うん、これはどうなっていくんですかね。
ここはですね難しいところだと思うんですよ。先ほど私は作り手側の問題点を挙げましたけれども、はい、見る側の問題点意識としてはですねその、まあ、見たものが正しいものなのか正しくないものか、うん、見なきゃいけない場合もあるしそれは見なくてもいいよという場合もあるんじゃないかというふうに思います、
うん、
で見なくていい場合はですねもう純粋に楽しめばいいものだと思いますので、うん、よりエンターテインメントの幅が広がるというふうなことじゃないかというふうに思います。
あとやっぱりそのまあちょっと怖いなっていう面もありつつやっぱ面白いな生成 AI って思ったのは、うん、あの空、
うん、
すごくこう自分の顔で例えばインド映画の中でダンスをしているような感じとか、はい、なんか昔からそういうアプリあったけど、うん、よりなんかそのジャングルの中で虎と戦う自分とかなんか本当になんかあの皆さんがそれぞれにクリエイティブされたものをあげてて結構まあその辺は楽しいなと思いながら見てました。
空は本当に楽しいので、うん、まあ実際に一度試してみられるといいと思うんですよね、
うんうん、
自分の写真であればまあ著作権侵害になることもないでしょうから。
確かにあれだからそうなってるんです。あれ友達の誕生日に友達の顔で作ろうとしたら、はい、基本的には自分の顔以外生成できないんですよね、うん、
なるほど。まあ、あのなるべくですね権利問題には最近特にセンシティブになってきているので、うん、そこには触れないようにはしていただきたいんですけれども、うん、まあ、自分の写真なんかでその映像を作ってですね、うん、ありえない世界を実際に体験した自分みたいなのを、うん、その旗から見るってなかなかない体験ですよね。
確かにそうですね。
うん、だからぜひ試してみていただきたいなと思います。
逆になんかこう小泉さん日々仕事する中で、うん、AI の技術使ってすごくこう革新的に自分のお仕事がしやすくなったってこと日々多いと思いますけど何かこう、うん、私たちが今年から取り入れられるものってあったりしますか？
生成 AI の進化って2022年の秋からですね、順次育ってきてるところがあるので、うん、急に何かができるようになったっていうところでは今まで出てきたお話が、まあ、メインになってくるんじゃないかというふうに思います、
うん、
ただ私自身の仕事としてはですねやはり精度が上がってきたおかげで企画の壁打ちをする際もかなり便利になってますし、まあ、最近だとですね新しい事業を立ち上げようとしているんですけれどもその事業の内容を AI の中で説明するとホームページをですねかなり的確な内容で作ってくれるようになってきてます、
うん、
なので、私自身実はビジネスコンサルティングもしてるんですけれども、はい、もうですねビジネスコンサルタントなんかいらないんじゃないかと思って、
ららら
今回の事業は、はい、わざと AI が支持してきた事業モデルで、AI が指示してきたビジネスプランで事業をやってみようかなとちょっと思ってます。
面白い。
これが本当にできてきて、それでちゃんと成功するような未来があったとしたら、うん、それは結構ですね仕事という意味では変わってくるんじゃないかというふうに思います。
確かにもう今やなんかこう仕事進める中で、じゃあこういうのを誰かに提案しようよとかいう時に、ゼロから企画書書くっていう行為がこの1年くらいはもうほとんどしてないなって思うとね、働き方変わりましたよね。
そうですね、まあ、ただそれはもともと知識や経験がある人がやることなので、うん、AI が出してきた答えに対してこれは違うんじゃないかなとか、うん、このまま使えるなってことが判断できますよね、うんうん、でもこれから本当に AI ネイティブと言われるような世代が出てきた時はですね、うん、多分その子たちはAI が言ってることが正しいのか正しくないのかわからないのに AI を鵜呑みにする、うん、それは例えば我々が今 Wikipedia に書いてあることはきっと正しいだろうと思っちゃう、はい、うん、まあ、こういう感じのですね、うん、感覚になっていくのがちょっと怖いなとは思います。
うん、私まさに去年1年の中でラジオで一番失敗してしまったのが、来る直前にやっぱりゲストの方のことを調べたりとか、直前までしてる時に、ある企業の偉い方がいらっしゃる時に、この企業さんは日本の有名なあの建築をしましたよねっていうのを GPT が言ってきたから、それを一言目に言ったんですよ。御社といえばこれとかあれとか作られてていやあれは実はあの B 社ですみたい なんかそういうやっぱりリサーチの意味でまだまだ信じすぎてはいけないなっていう部分をすごく痛感しながら生きてきました。
ね、難しいとこですよね、うん、本当何も信じないってなると使いづらいですし、ですね、信じすぎると危ないっていうところはさじ加減が難しいと思います。
うん、GPT に何かこうお願いしたり何か作ってっていう時のそのプロンプト入れる文章指示の仕方のうまい下手ってあるなと思って、私まだまだ下手なんですよ。
なるほど。
だから同じことをしようと思っても、なんか会社のメンバーはもっとすごいものをこれ GPT がやってくれましたって言って渡してくれたりするから、なんか生成 AI との付き合い方をもっとなんかこう精度を上げていくときってどういうこと考えたらいいんですかね。
その場合はですね、はい、それプロンプトエンジニアリングっていう言葉で言われるんですね。はい、プロンプトをプログラムを書くように正確に書かないと、うん、返してくる答えも正確じゃないよっていう話なんですけれども、はい、ここ正確にしたい場合は、うん、プロンプトを AI に書いてもらうんですよ。私はこういうことがやりたいんだと、はい、ここでこうでこんなことがやりたいんだと、とにかく欲望だけ伝えて、うん、これを的確に実現してくれるプロンプトを教えてくださいっていうと、プロンプトガーって書いてくるんで、その中でちょっと自分が違うなと思うところだけ直して、それをもう一度 AI に聞くんですよ。
そっか、プロンプトを作ってからお願いするんですね。
そうです。
2026年さらに躍進できそうです
本当はプロンプトなんか作らなくても全部答えてくれるのが一番いいのでうん、うん、そうなってほしいと思いますし、でも今本当そういうレベルに近づいてきてるなと思いますよ。
そうですか。
はい、よほどプログラムのアプリケーションを作るとかですね、そういうことでなければ、うん、もう随分正確に情報を返してくれる時代になってきてるんじゃないかなと思います。
小泉さん、他にこう結構ニュースでもやっぱり IT にまつわる、デジタルにまつわる障害だったりとか、こう困ったこと、革新的なニュースありましたけど、振り返って印象に残るものありますか？
はい、去年でデジタルの障害というとですね、ランサムウェアと呼ばれるものの被害ですね、はい、まあ、皆さんの馴染みの深いところの言い方で言うとコンピューターウイルスみたいなものですよ、うんうんうん、まあ、そういうものでして、ランサムウェアっていうものは多くの場合はメールなんかに添付されているファイルを開けることによってそのコンピューターが乗っ取られる、うん、そしてそのコンピューターが乗っ取られた状態で企業の情報システムにつなぐことで企業のサーバーも乗っ取られてしまう、うん、でその結果ですね、例えば顧客の情報が、もう見れなくなってしまったりだとか、あるいはなんか仕事が回らなくなったりするっていうふうなものなんですね、うん、でその結果ですね、そのランサムウェアというものを送り込んできた人たちが身の代金を要求すると、うん、まあ、こういうことなんですけれども、まあ、去年といえば大きかったのは、アサヒホールディングス、そしてアスクルですね。まあ、みんなが使うサービスだけにご存知な方も多かったんじゃないかと思いますが、一時アサヒビールがですね店頭に並ばなくなったり、アスクルのサービスが止まってしまって注文ができなくなったり、そんな風な事態が起きてました。
いや本当にあれ想像以上に長引きましたし、あとなんか本当手作業ファックスで受注するみたいなところまで行って、なんかそれだけ大きな企業って多分リスク対策たくさんされてるはずなのに、ああなってしまうってすごい びっくりしましたよね。
そうですね、うん、まさにデジタル社会だなっていうふうに思います、うん、まあ、特にですね受発注の部分であったりだとか、うん、そのものをですねお店に並べるようなですね物流のところ、うん、まあ、そういうところにデジタルがかなり深く入り込んでいて、でそれぞれのデジタルシステムが連携してるんですよ、はい、まあ、なので何か一個のところで問題が起きると、うん、その後の処理もできなくなる、まあ、こんなふうなことが実際に起きてしまってるんですよね。
なんかこう嫌な言い方するとドミノ倒しというか、そうですね、なんかこうどこかで一個問題があるとダーッといってしまうと、
うん、
なんかでもああいうランサムウェアってどんどんどんどん高度化していたちごっこなんですよね。
そうなんですよ、
ね、
もう以前はですね皆さん変なメールが来たら、はい、あのメールについている添付ファイルを開けないでくださいねとかって言って、うんうんうん、まあ、私の知ってる会社の情報システムの担当の方もですねわざとテストで変なメールを送ってですね、何人そのファイルを開けたかとかチェックして、はいはいはい、リテラシーテストをやるとかってことまでやってる会社なんかもあるぐらいなので、うんうん、まあ、そういうことが重要だってことは割と浸透してきてると思うんですよ、うん、ただそれ以上に巧妙な手口が増えてきてしまっていて、うん、今なかなかですね単純なそういう人的な対応だけではもう対応がしていけないというふうになってきていまして、うん、まあ、一つはですねこれはあの企業の情報システムが高い壁みたいなものをですねネットワーク上に作ってそれさえ乗り越えてこなければ中は安全だみたいなそういう情報システムの作り方をしてきたことでですね壁をウイルスが乗り越えてくるとですね壁の中でウイルスが蔓延するみたいなそんなことが起きてしまっている。ここをまず解消しなきゃいけないっていうのが一つですね。でもう一つが、まあ、もう高度化しすぎて普通のシステム関係者じゃとても太刀打ちできないのでもう専門の会社に完全に任せてしまうっていうふうな流れもあります。このどちらかというところを今模索している企業が多いんじゃないかと思います。
それはこうちょっと端的に言うの難しいと思いますけど何をしたらいいんですかね企業は自分たちを守るために。
そうですね、まあ、持ちは持ちやにと昔から言われているのですがセキュリティ投資って、うん、その見えづらい部分があるんですよね、うん、それをやったから本当に儲かるのかとかそれをやらなかったら本当に攻撃されたのかって言われてしまうともうこれは何とも言えない部分があるのでなかなか情報システムの方々がですねセキュリティに対して投資してこなかったんですよ。なんですがこれだけ社会問題化してくるともうそうは言ってられない。とにかくセキュリティを一番初めに考えてどういうふうなセキュリティを引いていけば我が社のシステムは大丈夫なのか、まあ、そこを考えながら情報システムを作る時代がもう来てるなというふうに思います。
あとなんかそういう感じのちょっと怖い話でもっと個人のことで私ハッとしたんですけど去年あの Google のアカウントのメールの方になんか設定個人情報のところ入ったらあなたの個人情報がダークウェブに何個あります対処しますかみたいなお知らせが来てもうちょっと怖くて逆に開けなかったんですけど小泉さんにちょっとこれは今年絶対聞こうと思っていてなんかこんなに明確にそのあることを把握できてる教えてくれたけどどうしようってもうそこから踏み出せなくなっちゃって、
うん、そうですよね、
これはどうすれば先生よろしいですか。
まずですね、はい、そのメールが誰から来てるかというのを完全に確認された方がいいと思います、うん、でどうやって確認するかっていうと、うん、メールって差出人の欄っていうのが必ずあります、うん、Gmail なんかでも見ることができますのでそこが例えば Google であれば google.com、
うん、
ちゃんと正しいですねドメインと呼ばれる、うんうん、その Google の、 その、まあ、ドメインというところから送られてきてるかどうかをまず確認された方がいいと思います、うん、で結構なりすましのメールがすごく多いんですよ。
そっか、私その時点で絶対に Google だと思って多分 Google でちゃんと Google のページに行けたから、はい、大丈夫だったけどそのお知らせ自体が詐欺って可能性ある
ってことですね。可能性があるっていうのはまず一つですね、はい、であとはまあリンクがあった時にですね、うん、普通はそのリンクの中に URL は見えないようになっている、はい、まあ、文字が書いてあって、うん、青い色になってて下に防線が引いてあるみたいな状態だと思うので、はい、まあ、クリックすればすぐ飛べるようになっているから、うん、じゃあその飛んだ先が果たして本当に Google のページだったのかっていうのは、うん、これもドメインを見ないとわからないんですよね。
怖い怖い怖い怖い。ただそのダークウェブに自分の情報が行ってしまってる可能性はきっと皆さん大いにあって、でそれを守るためにはパスワードとかをもうちょっと強度の高いものにしたりっていう対策くらいなんですか。
まあ、私の個人的な見解ですけれども、はい、まあ、まずダークウェブに情報が漏れたというのが何の情報かだと思うんですよね、うんうん、
ちょっと待ってください。ダークウェブってもう一回説明してもらっていいですかダークウェブなんか言葉が怖い、
はい、まあ、ダークウェブっていうのは別に怖いものではなくて、うん、まあ、インターネットっていうのは誰でも見れるネットワークサービスじゃないですか、うん、でそこに対してダークウェブっていうのは、 特別な方法でないとアクセスできないような状態になっているインターネットだと思っていただければいいので、うんうん、一般の方々がダークウェブにアクセスすることなんてほとんどないんですよ。
そうなんですね。
どういうふうにダークウェブ使われてるかって言ったら、例えばアンダーグラウンドな動画の売買がされているだとか、うんうん、あるいはそのどこかの企業で個人情報を盗んだやつ、これが売買されているだとか、あるいは先ほどのランサムウェアの被害があった会社がですね、身代金を要求された支払いを暗号資産で支払ってくれと、ビットコインみたいなものですね、うん、ああいうもので支払ってくれって言われてその取引がされたりだとか、まあ、そういうアンダーグラウンドなことをそのネットワークの中でやるからダークな感じがするのでダークウェブって言われてるだけで、
の説明を受けると基本的にダークウェブでやり取りされているものはグレーまたはブラックってことですよね。
そうですね、あのダークウェブっていうのはやり取りの足がつかないことでみんなそういう悪い人たちが使うわけなんですよね。
なるほど。
でわざわざ足がつかないところでやることなんて、まあ、悪いことしか思いつかないですよね、
うんうんうんうん、そういうことなんですね。じゃあ私たちがそこに行くことはないけれども、はい、何かこう情報売買とかで自分の情報が入ってしまってる可能性はなくもないっていう、
まあ、そんなことはあると思った方がいいと思いますよ。
もうそういう世の中なんですね、
はい、私はもう自分の個人情報なんて完全に漏れてると思ってますし、うんうん、もうメールアドレスもパスワードもあのダダ漏れだと思ってます。
じゃあ誰かにもはや見られてるかもって思って生きてた方がむしろ、
まあ、見られてるかもではなくて見られていると思って生きてますね。
生きづらいですね。
そうなんですよ。だから私はもうインターネットにプライバシーにすごく関わるようなこととか一切書かないですし、うんうんうん、悩み事相談みたいなこともインターネットではやらないですし、
ええ、人に見られて困ることって、うんうん、なんか指摘されて嫌なものはまず絶対にあげない、
やめた方がいいです。
書かない、
はい、
アップロードしない、
はい、
いや本当なんか結構そうですよね。去年2025年はすごい、まあ、AI 含めてすごいワクワクする情報もたくさんあったけど、うん、もっとすごい付き合い方考えなきゃなって思うシーンもすごくあった年でしたもんね。
そうですね、まあうん、使う方の裾野が広がってるってことは、うん、そういう詐欺だとかの温床になりやすいっていうことでもあるので、ええまあ、そこに対する対抗策っていうのはしっかり考えていく必要があるだろうなと思います、うんうんうん、まあ、過剰に信じすぎない方がいいんじゃないかと思います。
なるほど。来週もですね、小泉さんには来ていただいて、今度は2026年デジタルシーンでどんなことが起こっていくかという、はい、予測をしていただこうと思います。来週もお願いします。
よろしくお願いします。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく、お客様を社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
私たちコンサルティングチームは DX の支援をコアとして、RPA や適切な SaaS のソリューションを活用した提案から導入までクイックにご提供できることを強みとしています。導入して終わりではなく、お客様の真のパートナーとして継続的に効果を高めるためのサポートを行うことで強い信頼関係を築いております。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、 SaaS の導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発など DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
デジタルフォルン・フューチャーピックス with ユリ・ササガワ。
デジタルホルンフューチャーピックス、今日は IoT ニュース代表の小泉浩二さんをお迎えいたしました。年末そして年始に毎年お迎えする小泉さんとのお話、去年を振り返ってみましたがいかがでしたでしょうか。本当にあの AI とかいろいろなデジタル技術が身近になった1年だったなと個人的には感じました。2026年どんな技術進歩があるのか、ちょっとワクワクしながら来週小泉さんとお話できればなと思います。デジタルホルンフューチャーピックス、それではまた来週です。お相手は笹川ゆりでした。
デジタルフォルンフューチャーピックス。 This program was brought to you by デジタルフォルン。